そのような中でですね、このエサオが弟のヤコブを嫌うようになりました。そして結局その殺そうという計画を立てたんですね。ですからこの27章の箇所を見ますとこんなふうにありますね。41節、エサオは父がヤコブを祝福したあの祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサオは心の中で言った。父の亡の日も近づいている。その時弟ヤコブを殺してやろうとこうね決めたわけですね。でそれが母親のリベカにの耳に入りましたから、ですからこの弟ヤコブね、自分のそのお兄さんの家にハランという違う町にね、まあ、行くように、まあ、進めるわけですね。で、まあ、ヤコブは生まれる前から神様に選ばれ、そしてこの神様はこのヤコブを通して一つの国イスラエルを作るようにお決めになってました。そういうご計画ですね。しかしながら残念なことですが、ヤコブもその母親のリベカも、まあ、ある意味イサクもそうかもしれませんが、神様に頼っていなかった。そしてそのすなわち神様がそれを成し遂げてくださるということを頼りきれずいろいろ企んで偽ってそのお兄さんのね祝福を、まあ、奪ったようなそういういきさつですね。ですからそういうような中で大変な罪の中で、まあ、もちろんまずい結果になりましたね。家族にとっては本当にまずい結果であり、まあ、今日も基本的に一緒ですね。罪は本当に私たちの中に悩み苦しみ、こう友人を別れたり家族をバラバラにしたりねするようなものがあります。そんな中でヤコブはですからこの家を出なければなりません。そしてこのハランという、まあ、720キロほど離れているハランというねところに、まあ、旅立つわけです。そしてその、まあ、今日なら飛行機なり新幹線なり車なり、まあ、すぐ行きますが、当時は歩きですから長旅ですね。15日ぐらいの旅ですが、その中の2日目ですね、彼はこの一つの場所に着きました。まあ後にはベテルと呼ぶんですね、この場所を。でそこで彼は人やまあ眠ることにします。休むわけですね。外で寝てます。でその中でこの夢を、まあ、見るわけですね。神様からの夢と、そしていろんな神様からの約束や励ましもいただき、その結果彼はこの神様にこれから使えますというね約束を知るわけですね。神様が共にいてくだされば共に使え、そして神様にこれから使えますと言ってですね誓うわけですね。まあ今日はでもその中の、まあ、そういう背景ですけれども、その中の12節ですね。そのうちに彼はヤコブは夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向かって立てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしているというこの箇所ですね。でまずこのヤコブの夢からの、まあ、教訓、何が学べるのかということを少しね考えていきたいと思います。まあヤコブがここで見たことは何か、はしごですね。この地上から天にこう行くはしごで、なんとその上に天使が登ったり下ったりしてますね。登ったり下ったりしますね。ね、まあそういう夢を見ますと、まず皆さんどう考えますか。じゃあなぜ天使が登ったり下ったりしてるのかなということを考えるかもしれませんね。でまあそう考えると、じゃあ天使っていうのはそもそも何なんだろうということもありますね。私たちは普段天使と一緒にこうお付き合いしていませんよね喋っていないよね。 一緒に学校に行きましたとかね、そんなわけではないので、天使ってじゃあどんなもんなのかなというと、聖書を見ますとですね、天使は私たちの目には見えない、でも実に存在するものであり、神様にお仕えするものたちだということを覚えますね。ですから彼らは天において神様にお仕えしたり、まあ、今のこの夢のように地上に下ってきて、地上で神様のお使い、神様に命じられたことをしたり、あるいは人に語ったり、まあ、いわば神様のお使いですよね。でそのお仕事が終わると天に戻って、またお仕事いただいてこう来るような、だから、まあ、そう考えるとこの上ったり下ったりしているのはそういうことなんですね。神様に命じられて地上においてこの働きあの働き、こういうことをなしながら なさいながらこうあるわけですね。まあ、私たちは普段目に見えませんから、そんなこともあるのかと考えるわけですね。ヤコブもそんなことを理解していなかったんです。初めて見たわけですね。でそのような中からじゃあ何が伺えるかというと、それはまず一つはですね、この世における神様のお働きなんですね。すなわちこの世の中で私たちは普段考えないかもしれません。特にクリスチャンではなければ考えないでしょうね。神様が実にこの世の出来事に心を配り、そして気になさって、そしてあるいはいろんな形でそれに取り掛かったり、このお働きをなすわけですね。でこの夢はそのことを示しているわけですね。ヤコブは家を出て寂しい思いの中で、怖い思いの中で、この先どうなるかなという思いの中で、いや神様は共にいてくださるし、このように働いていらっしゃるんだということをこの夢を通してですね、まあ、覚えるわけですね。ですからそのまずはこのねことから覚えることは、これはですね、ただヤコブの時代ではなくて今日も、まあ、私はこういう夢を見たことないですよ。でも皆さんもね、普段見ませんよね。でもそのように神様は今もお働きをなさっている。そして天使を通して、あるいは私たちを通して、さまざまな形で神様はともかくこの世において無関心ではない私たちのことを考えている、そして働きかけていらっしゃる、そして私たちのこの地上において働いていらっしゃると、ね、そのようなことをまず覚えるわけですね。まあ、私たちも時としてヤコブのように取り残され、一人になっているような感じもするかもしれません。神様は私のことは考えてないだろうと考えるかもしれませんが、それは誤解ですね。間違ってます。神様は私たちのこと、この世のこと、あなたのこと、私のことを気にしております。そしてこのように天使を使えてはこういう働きをしてください、そして戻ってきて使えてはこういうように、神様は積極的にご自分の作られたこの世の中に働いていらっしゃるんですね。今日もそれは言えることです。もう一つはですね、この神様が常に働いていることを示します。すなわちそれは珍しいことではなくて、いつもこのようなことが起きているということですね。ですからたまたまこの時だけ、ヤコブの時だけ神様が動いたんだということではなくて、例えば創世記の19章ですね、ちょっと見ますと、19章の1節ですね、見ますとこのように書かれてますね。27ページですね。その二人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけ伏し拝んだ。まあ、この二人の天使がこのソドムというね、罪深い町に来たんですね。そして彼らはどうしてじゃあ来たのかというと、勝手に来たわけじゃないんですよ、ね、主なる神様に使わされてこの町の様子を見に来たんですね。 見に来ました。そしてそれだけではなく、ロトやその家族のことを思って来たんです。ロトや家族をそこから救い出すために来たんです。あるいはその町の人々に警告をするためにね、裁かれますよという警告をするために来たんですね。ですから神様に使わされてこの天使が来たわけです。まあさっきの夢覚えてますよね。天使が上ったり下ったりしてます。この二人もその中の、まあ、いわば二人ですよね。神様に言われてソドムという町に来て、そしてそのようにしているわけですね。で、神様がそのようにですね、まあ、聖書をいろんなところを見ますと、いろんな折に天使が来ては働いては語っては人を守ってはそして戻るようなね、こういう様子が伺えるわけですね。まあ、私たちも普段からさっきも言ったように天使とお付き合いしたり喋ったりしていないと思いますね。でも今日も神様はそのようにして天使をこのように使わしたり働きかけたりしています。今日もそれも変わらず一緒です。そして神様はこのヤコブだけ、あるいはこの聖書に登場する人物にだけ心を注いだり愛したり、そのことを気にするのではなくて、今日の私たちのためにもですね、そのように神様は心を配っているわけですね。今も働いております。ですから通常通りのことですね。珍しいことではない。まあそういう夢そのものは珍しいですよ。でもそのような神様のお働きは常にあることです。ですからそれは私たちクリスチャンにとっては大きな励ましになるだろうと思いますね。まあ私も天使は見たことのないものですが、でもしかしながら、分かりません、証明はできないんですが、いろんな時に守られたのかなと、まあ、想像するものですね。いつだったか、あの京葉道路で、私、まあ、あの東京近隣のね、この高速道路ですが、私 の, 橋あの運転していたワゴン車、牧師会に向かっていましたら、前目の前のダンプカーが急ブレーキをしました。で、私も急ブレーキをしました。まあ、何せ40キロぐらいでしょうかね、もうこの混雑したこう道ですからね、そんな状況です。急ブレーキしましたら、なんとですね、ハンドルを切ってないんだけど、そのまま左にですね、ガードというかね、そのにもう突っ込むように車がもう突っ込んじゃって、そしてね、もう知らないうちに逆さになってましたね。で、この私のこう肘がね、地面の上にありました。窓もないんです。前の窓も外、ね、でもじゃあどうなったかというと、このね、上着、このここだけ切れたんです。そしてこのところにちょっとした傷だけでした。何も他になかったんですね。いや、普通にないことだと思うんですね。後ろの車がなんとどうなったかわからない、前に来てましたけどね、私の前に、だからどっかで通過したんですけど、どうして通過したのかわからないんだけど、まあとにかくその時も天使は見てませんよでもいても不思議ではないかなという気もするんですね。わからないんですけどね、はい、でもとにかく主はそういう意味では天使を通してでなくても私たちのことをいつも気になさり、そしてさまざまな形でこの世に働いており、その夢はそれを表しますね。一つには、もう一つはこの夢を通して神様の定めた、まあ、いわば神様への道を描いているように思いますね。結局このヤコブの見た夢は、この地上から天へのはしごですね、神様が用意したはしごですね。そしてその上に天使が上り下りしてます。神様がその天使たちを使わしてさまざまな働きをしてます。結局地上に住む人々に働きかけます。で、結局聖書を見ますとですね、聖書の神様は、誠の神様は、その私たちに自らのことを 示そうとしていらっしゃるんですね。私はこういう方です、私はこういうものです、私はこういう神です、ね、そんな風にこう、まあ、いわば自己紹介してますね。この聖書を通してどういうお方なのかを私たちに語ってます、示してます。例えば創造の御業、天使を通して御言葉を通して様々にですね、それを示してます。で、この誠の神様はこの罪深い私たちにもこの関わりを持とうとしていらっしゃるんですね。結局罪というのは普通ですね、邪魔になりませんか、その関係を、なりますよね。でもその神、もちろん神様と人との間も邪魔になるんですが、神様はそのような罪深い私たちとの関係を持とうとするんですね。このヤコブもどうですか、えらい罪人ではないですか、ね、この自分のお兄さんを騙したりね、いろんなこう問題をしています。お父さんに嘘をついたりねしていますが、まあ、そのようなこのヤコブにも神様は自らのことを示そうとしてますね。神様はそのようなお方ですね。聖書にはそういうことがいつも見られます。で、今日のこの夢とですね、そのもう一つちょっとこの創世記に出てくる箇所をちょっと比べたいと思うんですね。ちょっとこの28章の先になります。創世記の11章ですね、見ますとこのようにありますね。11章の4節ですね。15ページになりますが、創世記の11章4節ですね。ここにはこのように書いてありますね。そのうちに彼らは有用になった。さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げよう、我々が地上に散らされるといけないからと、こう、ね、短い箇所ですが、まあ、一つのですね、塔を建てましたね。そして彼らは頂が天に届く塔を建てよう、作ろうというんですね。これは、まあ、バベルの塔ですね。まあ、ちょっと時間の関係で長く読めないんですが、この11章を読んでみますとね、そういういきさつがあります。まあ、この塔はどういう塔であったかというと、まあ、天体崇拝ですね。太陽や月や星を崇拝する場所ですね。ニモロデが建てたんだろうと思われてますね。バベルというね、この場所ですからそう思われるんですね。で、神様がこのような人々の心を見てですね、このあと言葉を混乱させました。ですから今日ね、まあ、ここの集まりの中にも、ね、まあ、アメリカ人ね、英語、中国語ね、宝子でしょうかね、フィリピンの方とかね、ね、他にもいらっしゃるのかな、わからないですが、でもね、いろんな言葉がありますね。そして言葉というものがちょっと時には壁になりませんか、ね、よく通じない、ね、そのようにいろんな言葉がここの ところから生まれました。そして人が分かれてですね、いろんなところに住むようになり、まあ、そこでいろんな文化も言葉も変わってですね、今の世の中があるわけですね。で、このニモロデというのは聖書に登場する一人の人物なんですが、ニモロデは実はですね、ノアのひ孫なんですね。ひ孫です、ね、私はまだひ孫いません。まあ、秋葉兄弟はどうですかね、ひ孫いらっしゃるんですか。わかりません。でもひ孫ってそんなに遠くないでしょ。まあ、私の場合は今61歳ですから、まあ、あとそうですね、上の孫が12歳ですね、あとそうですね、まあ、10年15年すればひ孫もいるでしょうね。ですから、まあ、せいぜい100年ぐらいじゃないですか、 あの年代にすれば100年か、まあこの時代はちょっと違ったとしても200円としてもね。ですから当然このニモロでは神様のことはちゃんと知っているわけですよ。知ってるっていうのは神様がこの世界を洪水で滅ぼしたんだというね話はもう痛いほど聞いてるわけですよね。それはもちろんですからわかるわけですよね。なのにもかかわらずニモロデや仲間たちはこのように誠の神様ではなくて天体崇拝ですね、偶像の神々ですね、天や月や星を拝むことにしました。こういうような大変な罪がありますね。で結局ここで何が言いたいのかというと、人の思う神への道とのこの違いなんですよね。人間が勝手にこう想像して神様への道はきっとこんなもんかなというようなことがこのニモロデの時代から始まりましたね。そして今に至るわけですよ。世の中を見回しますとさまざまな意見がありますね。さまざまな神々もあれば、さまざまなその神々への道が紹介され、そしてこの正当なものとしてまあこう挙げられますけれども、でもですね、この誠の神様は私への道はここですよとちゃんと示してくださるんですね。私たちが何かそれを想像したりこうかなああかなというふうにする必要がないように、まあ、あのヤコブのような夢をね与えたりしてくださるわけですね。はっきり神様が道を用意されるんです。私たちがその道を用意する必要がないんです。まあ逆に言えば私たちは神様への道は用意できないんですね。不可能なんですね。誠の神様は自らのですね私たちへの道を用意して、そして示しております。さあそういう夢を見ましたが、その関連する新約聖書の箇所を一箇所見たいと思いますね。ヨハネによる福音書の1章の51節になります。ヨハネによる福音書の1章の51節ですね。175ページになります。まあこのヤコブの見た夢は人の思う神への道と対照的で本当にこう違いますね。でさらにですね、この新約聖書になりますとはっきりそれがですね、あのヤコブの夢はまだまだこうなんて言いましょうかね、抽象的でよくわからない面もありますが、新約聖書になるとそれがまさにですねくっきり見えてくるんですね。ヨハネの1章51節ですね、175ページ聖書の終わりの方175ページですが、51節、そして言われた、まあ、イエス様が話してますね、ナタナエルという人に話してますが、そして言われた、誠に誠にあなた方に告げます、天が開けて神が御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。イエス様はですね、あのヤコブの見た夢を、まあ、いわば引用してですね、でもちょっと違うんですね、はしごではないですね今回は。あなた方は何を見ますか。ヤコブははしごを見たんですね。そして天使が上り下りしてますが、イエス様がおっしゃるのはこの人の子の上を上り下りする、それは人の子はイエス様ご自身のことですね。私の上をこの、ね、天使が上り下りする、すなわちこの地上罪深い世の中から天国、清い罪のない天国へのこう橋ですね。天使がここを歩いてますが、私がその橋です、ね、私がその道ですとイエス様が言うんですね。イエス様が神への道なんですね。2000年ほど後、イエス様はこのようにですね、ヤコブの夢を用いて、私がまさしくあの夢のはしごです、私がまさしくあの天国への道が私なんですと、イエス様がこのナタナエルや弟子たちや今日の私たちに語るわけですね。神様がさらにこの神様への道をはっきりさせてくださいましたね。もう一箇所、このヨハネによる福音書の 14章ですね、14章の6節にはこのように書いてますね。209ページになりますが、ヨハネの福音書14章6節ですね。イエスは彼らに言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してではなければ誰一人父の身元に来ることはありません。このイエス様がですね、この神様への道はただ一つです、私です、とこう言うんですね。世の中は荷物での世の中ね、こういう世の中はさまざまな神々がいて、さまざまなその神々への道がある。まあいろんなそのね、好き嫌い、いろんなこの形はありますとこう言うんですね。しかしながら聖書ははっきりしてますね。神様はお一人、そして神様への道はお一つ、それはまさしくイエス様に限ると、それ以外にはないのだとこう言うんですね。神様はこの私たちを作られ、この地上、このすべて、宇宙すべてを作られ、そしてこのような私たちのためにイエス様をお使わしくださったんですね。ヤコブはどうですか？いろんなはしご見ましたか？そうじゃないですね、一つですね。イエス様もお一人ですね。一人で、一つの、あのヤコブの夢の中にも一つの主でしたね。主が傍らにおられたとありましたけども、神様がお一人、救い主がお一人、イエス様が唯一の道なんだということですね。残念ながらニモロデやニモロデ後の多くの偽教師、まあね、いろんな間違った宗教を教える方々が絶えないわけですね。そしてそのさまざまな神々へのさまざまな道を紹介しますが、まことの神様、すなわちこの世界をお作りになった方はお一人であり、その方への道はお一つである、イエス様のみだということは聖書のメッセージであり、イエス様がそのように述べておりますね。私たちがこのイエス様を通して、まさしく神様がどういうお方なのかをくっきり見えるわけです。すなわちイエス様ご自身は、さらなる私たちは神様を理解する手助けとしてこの世に来てくださったんですね。同じこの14章の8節にはこうありますね。ピリポ弟子の一人ですね、イエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。イエス様がですね、もうそろそろこの地上を離れるんですが、いやー、ピリポはですね、イエス様に言うんですね。天の神様を見せてください、そしたら満足できます。イエス様なんて言いますか？9節、イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなたが共にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか？ね、イエス様は何と言うんですか？私を見た者、イエス様はね、イエス様を見た者は天の神様を見たのだと、すなわち同じなのだと、同じご性質、同じ愛に満ちた、同じその憐れみ深く、同じこの人を救おうとするこのお方ね、だからこのようにですね、おっしゃるわけですね。イエス様が神様への唯一の道ですね。さあ最後にですが、同じヨハネによる福音書の1章の12節を見たいと思いますね。ヨハネの福音書1章の12節です。172ページになります。172ページ、1章の12節。しかしこの方を受け入れた人々、この方とはイエス様ですね、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。イエス様が神様への道です。神様への唯一の道です。そしてイエス様を通して神様との密接なお交わりが可能なんですね。結局ヤコブの見た夢もそのことを表してますね。天へ届くはしご、そして神様がこの地上におけるヤコブのことを気にしてます。 天使が上ったり下ったりしてます。いろんなことを関わってます。そしてそのはしごは実にイエス様なんだと。私たちは神様に行くとすればイエス様が必要であり、それ以外に道がないのだということになるんですが、神様がじゃあどのような関係を願っているかというと、何かね、遠い遠い遠いこう、まあ、なんて言いましょうかね、関係ではなくて、なんとですね、この十二節言いますと、神の子供とされる特権を与えなるというんですね。この世の中ではどうでしょうか。親と子供ね、親子という関係というよりも密接な関係は何か思いつきますか。まあ聖書的に言うならば本当は夫婦の方が密接なんですけど、まあそれは置いて、でも本当に親子関係というのはすごい密接な関係じゃないですか。本当にそこには愛に満ちた、そしていろんなことがありますよね。いろんなことがあっても、切れないようなね、こういう関係じゃないでしょうか、本来ならね。で、まあもちろん例外もありますよ、あの世の中には。残念ながらね、そうなんですが、しかしながら本来はそうですよね。みんなそう理想を思いますよね。子供は親も思いますよね。でそのような密接な関係を神様が私たちと持とうとしておられるんです。ただ罪が邪魔してるんですね。ですからこのイエス様を信じるならば、その罪が許され、そしてあなたは神の子供になれるのですと。そして神様の家族の一員としてお迎えしますよと、このような約束なんですね。まあヤコブも言いましたね、罪深いものでした。お兄さんを騙したり、お父さんに嘘をついたり、大変なことをいろいろしました。でも私たちも自分のことを思ったならば、例えばそこまでしていないとしても罪人ですよね。人には嘘をついたり、騙したり、勝手なことをしたりね、わがままだったり、いろいろあります。聖書を見ますと、全ての人は罪人であり、そのような私たちのためにイエス様が来てくださった。そしてそのイエス様を信じるなら、私たちの罪許され、神の子供とされるんだということをね、この箇所から覚えます。そして私たちはその愛に満ちた神様のご家族に導き入れられ、子供とされるんだという、こういう話ですね。ヤコブの見た夢は、まあ驚くような夢です。はしごが天、地上から天につながってます。天使が上ったり下ったりしてます。その意味も見ましたが、それはもちろん神様がこの私たちのことを気になさり、そして一生懸命働いていらっしゃるということを覚えます。でもイエス様はある意味その夢の成就なんですね。すなわちあの夢はイエス様をも指してます。神様への道としてイエス様が来てくださった。そして罪深い人間は本来ならば神様とお交わりができないけれども、でもイエス様を通してなんと神様の子供にしていただけるんだというね、素晴らしいお話なんです。神様、聖書を通して私たちが覚えることは、神様はお一人、そして神様への道もお一つ、イエス様、そしてそのイエス様を通して神様に行けば、私たちは神の子供とされる。そして神様との密接な愛に満ちた関係に預かることができるんだということをですね、今日のこのヤコブの夢を通してまた覚えるわけです。ぜひですね、まだこのイエス様を信じていらっしゃらない方々、このイエス様を信じるようにお勧めします。兄弟姉妹、神様は私たちの世の中を無関心ではいないんです。働いてます。私たちの目には映らないかもしれません。でも今も天使が上ったり下ったりしてます。この世において働いておられます。神様がその世の中でご自分のご計画をなそうとしておられます。私たちにも働きかけてます。ぜひそういう意味では安心してですね、神様に頼って 歩んでいこうと思いますね。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を見ることができ感謝いたします。このヤコブの夢を通していろいろ示されました。でも何と言ってもそのイエス様が描かれ、神様への唯一の道が示され、感謝いたします。まだイエス様を信じておられない方、その必要を覚え、今日にでも主を信じることができますように。また兄弟姉妹も本当に神様が今も働いておられるということを覚えて、そして安心して主にお仕えできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。